こんにちは、ビルボールトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターを務めますブログ今音管理人、音楽チャートアナライザーのケイと申します。2024年1月3日午前6時台に録音をしております。今回のポッドキャスト2024年初となります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。毎週水曜日の夕方、と言いますか夜7時ですねに、アメリカ、グローバル、それから日本の音楽チャートについて紹介をしているんですけれども、ビルボールジャパンは1月3日公開分のチャートを1月10日に発表するということを事前にアナウンスされています。というわけで今回はアメリカとグローバルの音楽チャートについてお届けをしていきます。1月1日、元日ということで祝日だったために、日本時間では1月3日、現地では1月2日に発表されました。1月6日付、アメリカビルボードソングチャート HOT100 からまずはトップ10をお届けします。10位、先週と変わらず、ザ・ドレンツ、スレイライド。9位、先週から3ランクダウン、ジャック・ハロー、ラビン・ノン・ミー。8位、先週から1ランクアップ、ホセ・フェリシアーノ、フィリス・ナビダット。7位、先週から1ランクアップ、ディン・マーティン、レディスノー、レディスノー、レディスノー。6位、先週から1ランクアップ、アンディ・ウィリアムズ、It's the most wonderful time of the year。 5位、先週と変わらず、バー・ライブス、A Holy Jolly Christmas。 4位、先週と変わらず、ワム、ラスト・クリスマス。3位、先週と変わらず、ボビー・ヘルムズ、ジングル・ベル・ロック。2位、先週から1ランクダウン、マライア・キャリー、All I Want for Christmas is You。 そして1位は先週から1ランクアップ、ブレンダリー、Rockin' Around the Christmas Tree となりました。アメリカのチャートはマライア・キャリーが2週連続1位だったんですけれども、ダウンしまして、ブレンダリー、Rockin' Around the Christmas Tree が3週ぶり、通算3週目の首位となっております。で、興味深いのはですね、今回ストリーミング、非常に伸びているんですね。実は前の年、2022年のクリスマスシーズンですね、失礼しました。こちらがですね、2023年1月7日付がまあ最終週となっていたんですけれども、この時、ブレンダリーのロッキンアラウンドクリスマスツリーがストリーミング指標を初めて制したんですね。この時の数字というのが、4687万でした。で、今回のブレンダリーロッキンアラウンドクリスマスツリーは5730万を記録しています。まあ、今回クリスマス、曲、に関しまして、まあ、今回集計期間がですね、12月22から28日ということで、アメリカは25日のクリスマス当日が最も、クリスマス曲が聴かれるという日ですから、まあ、4日間ということですね。前回は、3日間でしたから、クリスマス関連曲が1日多く聴かれている、まあ、ということもストリーミングが伸びた理由ではあるとは思うんですけれども、しかしながら昨年よりも伸びているという傾向が見て取れます。で、ブレンダリーロッキーアラウンドクリスマスツリーは昨年の、2022年のクリスマスシーズンですねから、最終週から、6週目となる今回ストリーミング指標制覇という形となります。で、2023年のクリスマスシーズンは、5週連続で首位ということになりますので、クリスマス関連曲ではマライアにストリーミングでは勝ったという形です。で、2週前、それから前週はマライア・キャリーが、まあ、一矢報いた形となりましたけれども、まあ、今回ブレンダリーがさらに上回って、通算3週目の首位ということになりました。ちなみに、指標構成というのを見てみますと、ブレンダリーのロッキンアラウンドクリスマスツリーはストリーミング5730万、ダウンロード4000、ラジオ2220万ということになっています。一方、マライア・キャリー All I Want for Christmas is You はストリーミング5480万、ダウンロード7000、ラジオ2650万。つまりダウンロードとそれからラジオに関してはマライア・キャリーが上回っているんだけれども、ストリーミングによってブレンダリーが勝ったと、総合で勝ったという形となります。で、今回なんですけれども、アメリカのビルボードソングチャートにおいては別途記事が用意されまして、エルヴィス・プレスリーのブルークリスマス、1957年リリースの作品が、今回18位に上がってきて、エルヴィス・プレスリーにとって、49曲目となるトップ20ヒットになりましたよということが、別途記事でアナウンスされております。で、今回の、まあ、記録によってですね、エルヴィス・プレスリーのみならず、チャック・ベリー、ナット・キン・コール、ペリー・コモ、それからディーン・マーティンの5組がですね、 アメリカビルボードソングチャートが、まあ、指標の構成は変わるんですけれども、1958年8月4日付でスタートしています。で、その初週にこの5組はランクインをしておりまして、で、最新の2024年1月6日付でも、100位以内に入っているということで、チャートの初登場からの期間というのが、65年と5ヶ月ということで、最長記録を達成したということになります。で、これはやはりそのストリーミングが、どんどん浸透してきて、クリスマス関連曲が上がってきやすい状況というのが生まれた、まあ、それに伴う、記録確立ということになりまして、今回のチャートでは、トップ10のうち9曲がクリスマス関連曲、これ最多タイとなるんですけれども、そして、41曲、100位中のうち41曲がクリスマス関連曲となります。これは2022年のクリスマスシーズン最終週、2023年1月7日付で40曲が入っていたんですけれども、それを上回る最高記録更新という形です。で、言い換えればクリスマス関連曲は来週、急激に下がっていきますので、チャートが大きく入れ替わります。どの曲が1位を獲得するか、今のところはジャック・ハーローのラビンのミー、唯一トップ10に残っていた曲、この曲が、まあ、上がってくるだろうということは、まあ、ほぼ自明と言えるんですけれども、来週のチャートに注目をしたいというふうに思います。では、クリスマス関連曲が強いグローバルチャートもチェックしていきましょう。1月6日付グローバル200のトップ5です。5位、アリアナグランデ、サンタテルミー。4位、ボビーヘルムス、ジングルベルロック。3位、ブレンダリー、ロッキンアラウンドクリスマストリー。2位、ワム、ラストクリスマス。そして1位、マライキャリー、オールアイワントフォークリスマスイズユーとなっております。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US のトップ5です。5位、マイクル・ブーブレ、It's beginning to look a lot like Christmas。 4位、アリアナ・グランデ、Santa Tell Me。 3位、ブレンダリー、Rocking Around the Christmas Tree。 2位、ワム、ラストクリスマス。 1位、マライア・キャリー、All I Want for Christmas is You となっております。というわけでマライア・キャリーが強いという今回のチャートなんですけれども、All I Want for Christmas is You、 小人たちのクリスマス、グローバル200においてストリーミング1億5900万、ダウンロードは1万3000、グローバルエクスクルーディング US ではストリーミング1億950万、ダウンロードが6000を記録しています。で、グローバルに関しては、まあ、日本もそうなんですけれども、むしろクリスマスイブにクリスマス関連曲が聞かれる傾向がある、それから家族で祝うクリスマスにかかる曲よりも、まあ、恋人同士、恋愛を対象としたクリスマスソングがかかる傾向にあるということなんですが、昨年のクリスマスシーズン最終週、昨年と言いますか2022年ですね、2023年1月7日付のチャートでは、こちらでもマライア・キャリーの All I Want for Christmas is You が首位だったんですけれども、この時ですね、グローバル200は1億2490万、グローバルエクスクルーディング US では8280万という数字となっておりました。今回は、まあ、クリスマス関連曲が1日多く聞かれるということもあるんですけれども、さらに数字を伸ばしているという形となります。そしてクリスマス関連曲なんですけれども、非常に強いです。今回グローバル200では19位まで、グローバルエクスクルーディング US では20位までがクリスマスソングで占められているという形となります。ですから来週のチャート、まあ、クリスマス関連曲がほぼ一掃される中で、どの曲が首位に立つか、今のところ、今回のチャートにおいて最高位となっているのがグローバル200では20位に入ったジャック・ハーローのラビン・ノーミー、それからグローバルエクスクルーディング・ウェスではテイト・マクレーのグリーディーが21位に入っている。これがクリスマス関連曲以外での最高位となりますので、来週この2曲が最上位に来る可能性があるということで、こちらのチャートもチェックしたいと思います。というわけで以上、2024年1月6日付アメリカビルボードソングチャート HOT100 とグローバルチャートのトップ5をお届けしました。というわけで、まあ、今回は、ビルボードジャパン最新ソングチャート発表が、遅くなりますよということで早い時間の録音となったんですが、ブログ今音、ちなみに、2023年12月30日の公開をもって毎日更新丸9年となりました。まずは10年連続更新に向けて頑張っていきますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。で、年明けのですね、ブログ今音1月2日付でですね、レコード大賞ですとか 紅白歌合戦ですとかの動きを踏まえて、そのビルボードジャパンソングチャートでの注目作品というものを紹介しています。5曲紹介しました。ミセスグリーンアップルのケセラセラ、レコード大賞の受賞曲ですね。それからニュージーンズディト、レコ大、それから紅白ともに披露しました。夜遊びアイドル、紅白歌合戦最大の、盛り上がりとなったといえます。それから10フィート第0巻、この曲についても評価が高くてですね、あくまで個人的にという部分もあるんですけれども、2022年の紅白におけるバウンディ怪獣の花歌と、同様の動きをなぞるかなというふうに捉えています。そして元日リリース、ナンバーアイのコート、元キング&プリンスの3人、平野翔さん、神宮寺勇太さん、それから岸優太さんによるユニット 2B に移籍してのデビュー曲ということになるんですが、この曲がストリーミングで今極めて高い状況と、特にストリーミング、Spotify ではデイリーチャート元日付で3位まで上がっています。 Apple Music、それから LINE Music の動きはまだまだ違っているんですけれども、どうなっていくのか注目をしたいというふうに思っておりまして、この5曲が1月3日公開分のビルボールジャパンソングチャート、これは大晦日までの1週間が集計期間となります。そして1月10日公開分、元日からの1週間が集計期間となるチャートで、どの位置に来るかというところに注目ということで、1月2日付のブログ妹で書きました。で、紅白歌合戦に関しては、視聴率が最低となりましたよということが1月2日の、スポーツ紙ですとかの記事でも、出ているんですけれども、例えばこれをもって紅白の人気が低迷したとか、それから旧ジャニーズが出ていないことによって、旧ジャニーズを出していればこんなことにはならなかったっていうような、声が出てくることには、これは断固として反対したいなと思っています。内容とかっていうことについては精査する必要っていうのはあるんですけれども、今は、視聴率、それもリアルタイム視聴率だけで測るものではないです。これは他のテレビ、ドラマとかもそうです。見逃しとか、それから YouTube で上がっていればその YouTube、 それから NHK の場合は NHK プラスなんですけれども、あとは U-NEXT でも配信されています。それをきちんと見て判断する必要がある、これについてはですね、2022年の紅白を踏まえて、ブロガーでノートのプロデューサーである徳力元彦さんが、Yahoo のコラムで、それからつれづれ研究室さん、がですね、ノート、それから X、旧ツイッターの方でも、きちんとアップされておりますので、おそらくこの2方はノートの方やったり、Yahoo のコラムでも書かれると思うんですけれども、ぜひそちらの方を見ていただきたいなというふうに思うと同時に、単純にそのリアルタイム視聴率だけで、測って、視聴率が落ちたことで紅白の凋落ですとかっていうことばかり、叩くという記事だったり個人に対しては、信頼を著しく書くというふうにちょっと厳しいですけれども、そういうふうに言っていいと思います。もっと言えばテレビ番組ですとかが、リアルタイム視聴率以外での、判断基準っていうものをちゃんと持つこと、つまりは音楽チャートにおけるビルボールジャパンと同じようなことをちゃんと持ち合わせることが必要だと思いますので、それは、強く訴えていきたいなというふうに思っております。そんなわけで、紅白の効果ですとかはちゃんと音楽チャートに現れるだろうということで、1月10日に発表されるビルボールジャパンの2週分のチャート、チェックしていきたいというふうに思っております。というわけで、あとは来週ですね、1月10日、夕方、7時に予定しているんですけれども、2週分一気に公開されるということもありますので、もしかしたらチャート、に関するポッドキャストの公開若干遅れるかもしれません。その点はご了承いただきたいというふうに思っております。ですが基本的に毎週水曜日の夕方、7時にアップしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで2024年、ちょっとね、年が変わったんでまだ2023年と2022年、ちょっとごちゃになってしまって申し訳ありませんが、2024年、最初のポッドキャストをお届けしました。今年もぜひブログ今音、それからビルボールトップイーストのポッドキャスト、ハッシュタグではポッドチャートというハッシュタグ作っております。こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。というわけでビルボールトップイーストのポッドキャストをお届けしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。